暮らしの保健室。
教えて足長さん。
この番組は足長保険の提供でお送りします。
ここは保険の悩みを持った人の集まる暮らしの保健室。今日はどんな悩みを抱えてやってくるのかな。どうぞ。
足長先生、
はい、
もう気づけば6月に入ってしまいましたね。
そうですね、早いですね。
なんだかこの前まで新年度だと思っていたら、
はい、
もう1年が半分経とうと
そんな感じですね、だんだん早く感じますよ。桜井さんも
本当ですか。
うん、だんだんだんだんあれですよ、1日あっという間に終わり、1ヶ月もあっという間に終わり、1週間があっという間に終わりとかなってきて、いやあれですよ、1年早くなってきますよ、だんだん。
いや気づけば、もう1年が終わるのかっていう速度も早くなっていくもんなんですね、
はい、そうですね。
なんだかうちの両親からも聞いたような気がします、
うん、いやあれだっつって、なんだっけね、新しいことが起きるとなんか時間は長く感じるみたいよ。
あ、へえ、
新しいことをやってると、はいはい、ルーチンワークやってると時間短く感じるって。
お
ー、で若いうちはいろんなことが初めてのことあるからさ、時間長く感じるんだわね、
うんうん、
よく言われるのがさ、ほらあれだね、行きはすごく長く感じるけど帰りってすごく早い感じですね。
あ、そうですね、
うん、そんなことがあったりするわけですよ、
うんうんうん、
で旅行行ってさ、半日あそこ回ってここ回ってってくると本当にさ、いろいろやったんだけども半日でしょ、
はい、
でも日曜日の日なんか疲れて半日寝てたらあっという間だよね。
そうですね本当にお休みの日ってなんであんなにあっという間に過ぎてしまうんだろうと思いますね、う
ん、だからまあなんか刺激があった方があれですよ、うん、刺激あると時間長く感じると思うんだよね、
はい、
うん、
ちょっと最近だいたいルーティンワークになって気がちになってきたので、
はい、
新しくなんか勉強を始めたりなんてしたいなって思います、はい、今回はですね、女性特有の病気に備える保険ということでお話を伺っていくんですが、はい、
うん、
どんな保険があるんでしょうか。
うん、どんな保険って言ってくると、まあ、女性特有のってくるとね、女性向け保険って結構売ってるんだよね、
はい、
まあ、主にあるのが医療保険だね、
うんうんうん、
医療保険で言ってくると、女性特有の病気になるととかなって入院した場合には、まあ、通常だったら入院5000のものがもう5000足して1万円になるとか、そんなのがあれですよね、女性特有の医療保険でありますよね、うん、
今年の4月くらいですかね、うん、2年に1回子宮頸がんの検診を受けましょうというハガキが送られてきたので、
はい、うん、
そろそろ受けなければと思いながら、
はい、
気づいたら今日になってしまっていたので、
はい、
そうなると病気に備える検査もしつつ、うん、保険も考えた方が良いのかなというふうに思いました。
そうですね、検査っていうのは、まあ、予防って言ったらおかしいけども、早期発見目指すやつですよね、
はい、
早期発見はなぜいいかってくると、早い段階だったら、まあ、治る可能性が格段に上がってくるっていうことで早期発見しましょうと。で実際保険っていうのは、もしそのなった場合にやっぱりですね、その入院とか手術とかを保障するというふうな経済的側面をね、支えてくれるようになりますよね。
女性特有の病気に備える保険ってどういうふうに販売されてたりするんですか、うん、
まあですね、通常の保険があって、そこに医療女性医療特約っていうのをつける感じだね、一般的には。でその女性特有のものになったら、まあプラスいくらの入院費を上乗せするとかってやるんですけども、今は女性医療の特約っていうのも幅が広くなってきて、今言ったですよね、子宮頸がんのといったそういう子宮系のものだったり、あとは前から乳房とかねの方のものをが中心だと思っているかと思うんですけども、最近だとそこにがんとか、うん、全てのがんっていう感じになるんですよ。乳がんとか子宮頸がんっていうと女性特有のがんですよね、
はい、
そうじゃなくて男性もかかるような肺がんだったり、
うん、
胃がんだったりっていう、まあ、そういう全てのがんも女性医療っていうところに含めて保障範囲を広くしているものが多くなってきましたね。
時代によって保障の範囲も変わってきたりしてるんですね。
そうですね、だんだん新しいものは保障の範囲が広くなってきて、もっと広くなってくると女性特有の病気なのに、やっぱりあれですよね、脳血管疾患とか心疾患とかって言ってそこまで広げたりするのもありますよね。で最近ならではっていうので言ってくると、やっぱりあれですよね、不妊治療をしたらとかっていう、そういうような特約もあって、そういったものにするとやっぱりあれですよね、不妊治療で高額な医療費がかかってきた場合にそれを補うためにとかって。でもまあ最近はね、健康保険でもね、そういったものが対象になるものが増えてきてるので、だいぶそういった面ではね、自己負担楽にはなってきてると思うんですけども、まあ、通常そうね、そういう対象じゃない方から見ればそれだけ負担が大きくなってくるので、そういったあれですよね、不妊治療に関してものが出るとか、あとはあれですよね、第一子の出産のお祝い金が出たりとか、で第2子だったらおいくらだとか、だって何にもまあそれ使わなかったらまたお祝い金が来るとか、なんとかっていってお祝い金のものがついてるものとか、なんかってもいっぱいありますよね今ね。
かなりさまざまな種類があるんですね。
そうですね、まあそれもさっき酒井さん言ったみたいに、時代が変わってきたって言ったらおかしいけども、その時々で保険変わっていきますよね。うん、
不妊治療っていう言葉も出ましたけれども、うん、保険が使える範囲が広がりましたっていうのをニュースで見たりもしました、
うん、そうなんですよ。なんでやっぱりそれは本当に今までね、相当な負担だったと思うんですけども、まあ、大きいですよね、
うん、
それもやっぱり時代の変化で、やっぱりそちら、まあ、少子高齢化でそういったね、お子さんを望んでる家庭にね、そういう負担をさせてっていうのはどうかということで、やっぱり国の方もそういうふうにしてね、お子さんを産みやすい環境にするっていうことで、そういうのもあれですよね、適用したっていうことがありますよね、う
ん、何度もスケジュールを合わせて病院に行って、で検査の費用もかなり高額でってなると、うんうん、その保険があることによって助けられる面っていうのも広がりますね。
そうですね、
こういった保険を考える時のポイントだったり、加入するタイミングはどうしたらいいでしょうか。
そうですね、今桜井さんが今度子宮頸がんのとかって言ったでしょ。
はい、
ということはどうですか、若いうちから皆さん心配してるでしょ。
そうですね、
うん、若いうちからやっぱりなんかこう発病したりとかっていうことがあるので、女性は特に若いうちから医療険とかなんかは入っておいた方がいいと思いますね。まあ、例えばもう妊娠したって言ってからと保険入ろうと思ってもまた条件がついたりとかっていろいろありますんで、
はい、
まだあれですよね、まあ本当に若い二十歳ぐらいからでも何でもいいと思いますんで、早いうちに保険は手当てした方がいい、うん、
女性特有の病気っていうのは、うん、学生の時からも言われていたりするので、うん、不安だなと思ったりとか、検査しようかなと思う時もありますので、ぜひ皆さん早めにご検討してみてはいかがでしょうか、はい、それでは先生、今日のまとめをお願いします。
はい、若いうちから入りましょう。はい、
若いうちから入りましょう。
しっかり覚えておくように。じゃあまた来週。
今日お話しした内容は個々の契約内容、条件によって内容が違ってくる場合がございます。個別の契約に関するお問い合わせ、ご質問は、あしなが保険0250-431791、431791までお寄せください。この番組への質問、感想、ご意見は、メールまたはファックスでお寄せください。メールは、mail@chat761.com、ファックスは0250-235100です。お寄せいただいた方全員にオリジナルグッズをプレゼント。お待ちしてます。保険の見直し、保証内容の分析など、皆様から最もご要望の多い内容をご利用しやすいパックにした当社オリジナルサービス、あしなが安心パック好評受付中。詳しくはホームページあしなが保険で検索してください。または電話0250-43-1791までご連絡ください。お待ちしてます。
あ、もう時間です。それでは来週この時間、この保健室であなたからの相談待ってます。お相手は芦永先生、石川でした。
暮らしの保健室。この番組は、あしなが保険の提供でお送りしました。